今日はヨハネの福音書第14章15節から21節です。このところではもう一人の助け主のことが語られています。イエス様は15節のところで、私を愛しているならあなた方は私の戒めを守るはずですと弟子たちに語られました。いよいよご自分がこの父のもとに帰って行かれる、そのことを弟子たちに話され、そしてまたもう最後の時のこの約束を弟子たちに告げられたわけですけれども、私の戒めとは何か、それは私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいというのがイエス様の言われた戒めであるわけです。じゃあそれはご自分の、私たちのその力を持って互いに愛し合うということが果たしてできるんだろうか。ある程度のところまでは私たちはその相手を愛するということはできるけれども、しかし私たちは完全にそれを自分の力で成し遂げることはできないわけです。あの最後の晩餐においても弟子たちは一体何を言ってたのか、それは誰がこの中で優れているのか、もう彼らの思いっていうのはもう自分が偉いんだという思いがあって、そしてもうイエス様に従うとは程遠いような行動を彼らはとっていたということであるわけです。じゃあどのようにして彼らはこの一致していくことができるのか、また互いに愛せよと言われたことを成し遂げていくのか、それはこの16節のところに、父はもう一人の助け主をお与えくださると約束をしてくださったわけです。助け主、このギリシャ語ではパラクレストス、傍らにいるもの、イエス様は父のもとに帰っていくと言われたのに、じゃあなぜもう一人の助け主ということを言われたんだろうかということを思います。しかしこの助け主は人ではないわけです。17節を見ると、この方は真理の御霊ですとイエス様は言われたわけです。御霊、それは聖霊のことであるわけです。聖霊は実はもう創世記の一章から働いておられた、もう神の霊が動いていた、創世記のところには出てきているわけです。もう天地創造の初めから聖霊はおられ、働いておられたわけですけれども、しかし、この新約聖書に至るまでは実はもう特定の人にしか聖霊は働かれなかったわけです。しかし神様の約束というのは、ヨエル書の2章を見ると、終わりの日には全ての人に私の霊を注ぐ、そのことを約束をされて、そしてペンテコステの時にこのことが実現する、そしてそれによって実はこの助け主が私たちに与えられるというのは、私たちにも実は実現するということであるわけです。17節を見ると、あなた方はこの方を知っています、この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのですとイエス様は言われたわけです。実はあなた方と言われているのはもちろん弟子たちのことであるんですけれども、実は私たちに対する約束であるということです。ご聖霊がなんと私たちとも共におられる、しかも17節の終わりを見ると、あなた方のうちにおられるようになる、そう言われたわけです。自分の心の中にご聖霊がおられるようになる、そしてそのことが実はヨエル書2章、そしてまた使徒の働き2章通して弟子たちに下られた、そしてその同じご聖霊が私たちのうちにも実は来てくださるというのが神様の約束であるわけです。そしてそれが2000年経った今においても、実は私たちのうちにこのご聖霊が宿ってくださる、うちにおられるようになる、そのことを イエス様はもう2000年ほど前に弟子たちに通して語られたこの約束を私たちにも与えてくださっておられるわけです。17節のところに、あなた方を捨てて孤児にはしません、あなた方のところに戻ってきますということを約束をされたわけですけれども、まだこの戻ってこられるということは成就はしていないわけです。19節のところにも、世はもう私を見なくなります、十字架にかけられて、そして、天に変えられる、しかし、あなた方は私を見ます、私が生き、あなた方も生きることになるからですと言われていることが成就するわけですけれども、神様のこの約束の言葉は必ずなっていく、私たちはそのことを信じ待ち望むものでありたいということを思います。20節見ると、その日には私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方に分かります。ですから私たちも本当に神の中に生かされているということが分かる、その時が来る。私たちはこの世に生きてますけれども、イエス・キリストを信じるならば、もうこの世だけで終わってしまうものではないということです。もう神様の中に自分は生かされている。その信仰が合うならば、この世のものを私たちは恐れることはなくなってくるわけです。その日と20節にあるわけですけれども、私たちはいつこのことが果たしてわかるだろうか。それは聖霊があのペンテコステの時のように自分のうちに臨んでくださり、そしてご聖霊が自分自身の力となって神様の御業を表してくださる、そのことを私たちは実感する時が来るわけです。そして確かに神様は生きておられて、そしてまたこの自分の心の中にも生き働いてくださっておられる。そしてそのことが実は21節に15節の繰り返しになるわけですけれども、この戒めのことをイエス様は言われたわけですけれども、それを守る人は私を愛している人です。私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表しますということが成就していく。なぜ1世紀の時代、あのローマの時代に殉教する人たちがたくさん現れたんだろうか。どうして彼らは恐れなかったんだろうか。どうして命までも捧げていったんだろうか。それは神様の愛が彼らの中に表されていったということであるわけです。そして真理の御霊が彼らと共におられた。そして彼らのうちに働いて、死をも恐れない。そしてまた自らも捧げていく。そのようなことが現実のこととして表されたということであるわけです。私たちも本当にこの恐れが取り除かれて、そして大胆にもう今のこの時代の中にあっても神様の愛が表されるものとさせていただきたいと思います。